週の初めの日、日曜日の朝早く、婦人たちがまず異変に気がつきました。主イエスの亡骸を納め、墓穴を塞いでいた石が取り除けられているのを、であります。婦人たちは急ぎ弟子たちのところへ知らせに行き、ペトロともう一人の弟子が駆けつけて、確かに墓が空になっているのを確認します。婦人の一人、マグダラのマリアは、頭から主が取り去られたと思い込んでいます。しかし、福音書記者は、ペトロともう一人の弟子が確かめたこととして、主イエスの体に巻いていた雨布がきちんとちゃんとそこに置いてあり、また頭を包んでいた布も別なところに丸めて置いてあったと状況を記しています。それはいわば取り去られたものではないという状況証拠があったということです。しかし、マグダラのマリアにとっては、主が取り去られた、ということで頭がいっぱい。何をすればいいのかもわからず、ただ墓の外で泣いているしかありません。マグダラのマリアは、七つの悪霊を主に追い出していただいた婦人とだけ聖書に紹介されています。それ以上詳しいことはわかりません。しかし、七つの悪霊に取り憑かれていた状況というものを想像してみると、それは凄まじい苦しみと悩みであったことが伺われます。その悪しき力から解放していただいた喜びと感謝は、主イエスのおそばにお仕えしたいという形になり、弟子集団の中に加わってきて、最後の十字架の場面でも、そこに身を置いていた一人でありました。どんなに感謝してもしきれない方、そのお方が十字架に苦しんで死んでいかれた。それを確かに見届けたのが、このマグダラのマリアでありました。おそらく、主イエスを十字架から取り下ろし、血だらけになった体を拭いたり、雨布でその冷たくなっていく体を覆ったりする作業をした一人でありましょう。その手で、確かに愛する主は死んでしまわれた、ということを、深い悲しみの中に知らされている人であります。ですから、主が復活の予告をなさっていても、そのことを思い出すことができません。主の死の現実に打ちひしがれていたわけです。死んでしまわれただけでも悲しくてならないのに、その亡骸が取り去られてしまった せめて丁重に亡骸の手当てをし、毎日墓参りをして、その前で祈る日々を送ろうと思っていたであろうに、それもできなくなってしまった。誰が取り去ったのか、嫌がらせなのか、何かの陰謀なのか。マリアにとっては、もう亡くなってしまった主をこれ以上痛めるようなことはしてほしくない。二重三重の悲しみに襲われていたと言えるでしょう。家に帰ることもできず、墓の外に立って泣いているしかありません。何か気配を感じたのでしょうか。マリアは墓の中を見ます。崖をくり抜いたような小さなお部屋が中に作られているような墓でありました。そこの中を覗き込みます。すると、主の遺体の置いてあったところに、白い衣を着た二人の天使が見えたとあります。本来ならば、もう心臓が止まるのではないかというほど驚くべき事態です。天使たちが、夫人をなぜ泣いているのかと尋ねてきて、マリアは驚き怯えて逃げ出すこともできません。マリアは正直に、私の主が取り去られましたと答えます。この二人の天使の役目はここまで。天使はマリアに言わせているのです。彼女の誤解を。その上で、主イエスの登場となります。聖書はその場面をこう記します。こう言いながら振り向くと、二人の天使に相対して答えているのですが、背後にやはり気配を感じたのでしょうか。こう言いながら振り返る。そこに人が立っている。マリアの心から慕って愛している主がそこに。それなのにマリアはわからない。愛する主だとわからない。認識できない。なんと痛ましいことでしょう。これほど深く愛しているお方なのに、その方が目の前に立っているのに、その方だとわからない。私たちも、病や事故で、この脳の障害を負うときに、愛する家族や友がわからなくなってしまうことがあります。あるいは、わかってもらえなくなってしまう悲しさや寂しさを味わうこともあります。それは、わからなくなる側の者にとっても、忘れられる者にとっても、共に誠に辛いものであります。切なくて、悲しくて、やりきれない思いになります。しかし、それは病のゆえ、事故のゆえと、 自分に言い聞かせ、受け入れようといたします。それに似ていなくもない、このマリアの状況。彼女が追ってきた痛ましい過去、その人生の足跡、その重さ、その暗さ、七つの悪霊に苦しめられ、自分の思いとは違うことをしてしまったり、人から誤解されたり、あるいは自分で自分を傷つけてしまったりしてきた、そのあまりに悲惨で辛い過去、それを思うとき、そこに主イエスによって光が与えられ、解放され、生きることができるようにされたマリアの喜びがどれほど大きかったことか。喜んで残された自分の全生涯、全存在を主にお捧げするマリアであったはずです。そしてそれを受け止め、御そばにいることを許された主イエス。そこにある両者の深い信頼関係。その喜びの日々が、あの、辛く苦しい足跡の後に、新しい足跡としてついている。そのマリアが、どうしてわからないのか。主は天使と同じ問いを彼女に投げかけられます。彼女は、マリアは思い込み続け、その人を遠庭だと思って、あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取りますと答える。彼女は言った。どこに置いたのか教えてくださいと。生きているものを置くとは言わない。マリアの中では死んだ主しかいない。その手で確かめて分かっている主イエスの死。彼女が分かっているのは死んだ主イエスであります。だから、置くとしか言えない。しかし、弟子たちの誰よりも、主イエスのおそば近くにいて、主の言葉を誰よりもよく聞いてきていて、主のことを深く心に留めていたはずのマリア。復活の予告も聞いていたはずのマリア。そのマリアが、目の前におられる主を認める、認識することができないでいる。見ていてもわからない。これは、普遍的に、つまり時代や場所や民族やすべてを超えて、すべての人が、キリストを、神を、いかに認識できないかということの象徴ではないだろうか。人はキリストをいかに認識できないか。マリアがそれを示してくれている。愛する主イエスを主イエスと認識すること、それは信ずること、信仰と言い換えてもよいでしょう。信ずること、信仰に対する人間の限界、現実をここに突きつけられています。私たち自身の経験や能力や知識や努力や鍛錬、力では、キリストを、神を認識することも、信ずることもできないという、瞬間なる事実を突きつけられています。 使徒パウロは、人は行いによって義とされないと、そのことを言い表しています。義とされるとは正しいとされることでありますが、それはキリストをキリストとして見出すこと、知ること、わかることであります。それは自分の行いや力や知識によって獲得できるものではないんだという、逆説的な真理が壁のように立ちはだかるのです。どうしたら主がわかるのか、キリストがわかるのか。私たちはわかりたい。私たちも聖書の御言葉で主イエス・キリストを親しく感じ、自分を聖書のあの場面、この場面の中の一人として聞き、主イエスを本当にわかるものになりたいと願う。がしかし私たちも、マグダラのマリアのようにただ泣くしかないのか。現実の私たちの人生の中に起こる様々な厳しい具体的な事柄に直面するとき、主イエスは死人のままどこかに置かれているのだろうか。冷たい骸となったまま、置かれているべき存在なのだろうか。生きておられるとわからない。私たちは目の前に迫るあれやこれやの難題に頭を悩ませ、そして何とかそれを乗り越えようと頑張っているが、そこに愛する主が生きて見ていてくださる。すぐそこにいてくださるとは思えていない。だから自分一人で頑張っているつもりになっている。主イエスが見えていない。主イエスが分かっていない。そんな私たちの信仰って一体何なのか。根底から揺さぶられ覆されるような、どうしようもない信仰の挫折のような、私って実は何も分かっていなかったんだと気づかされることは本当につらい。信仰にかけて、信仰に時間もエネルギーもお金も心も注いできたのに、それはみんな虚しいもの、バカバカしいものになってしまうのか。空虚な虚無感にとらわれそうになるときに、そこに私たちの信仰の危機がすぐそこに迫ってきている。しかし今日のこの御言葉こそ、そのような私たちの深い深い闇に対する一条の光が差し込む瞬間ではないか。主はマグダラのマリアに何と言われたか。最初は彼女のことを婦人よと呼ばれたが、この決定的な瞬間に主はマリアと呼ばれた。彼女の固有の名前。マリアさんはこの時代山ほどいたけれども、やはり主がいつも呼んでおられたその呼びかけが呼びかけられた。マリアよ。ここに何もわかることのできない我ら人間に与えられるただ一つの救いの入り口が見える。もうダメではないかと思えてしまう私たちだが、いな、断じて違う。いなだ。自力でキリストを、神を見出すことも、認識することもできない我らは、もうどうしようもないものではない。そうではない。向こうから呼びかける声がある。しかもその呼びかけは、君の固有の名を呼ぶ声だ。 だから君の名を呼ぶ声を聞け。マリアが振り向いたように、その声の方に振り向いてみよ。その方はきっと君の後ろにおられるだろう。そしてきっと見出すだろう。ロシアの文豪ゴーリキがどん底という戯曲の中でこんな言葉を残しています。俺はガキの頃から泥棒よ。いつも皆から泥棒と生やされてきたんだ。こんなになったのも世間の奴らが泥棒呼ばわりばっかりするで、するばっかりで、他の名で呼んでくれる者がいなかったからなんだ。なあ、ナターシャ、一つ俺に名前をつけてくれ。と。泥棒のペーペルは、密かに好意を抱いていた、抱くナターシャに、自分固有の名前をつけてくれと哀願する。自己を批判し、公正を新しく生き直そうと志すときに、自分をかけがえのない一人の人格として固有名詞で呼びかけ、受容してくれる愛を彼は必要とする。愛なき差別と阻害が彼を反社会的存在へと転落させたのであり、愛のみが人間を本来の姿に回復する力である。その愛は名前を呼ぶという形になる。ゴーリキが写実的に描き出したどん底に生きる人々、絶望に生きる人々になお希望を残す道が名を得ること、固有の名で呼ばれることであった。戯曲のどん底でそれを呼んでくれるのを願うのは、ペーペルにとっては愛するナターシャ、ペーペルにとってのイエス様がナターシャに重なってきているのではないかと私は思うのです。改めて後ろから君の名を呼ぶ方が後ろに立っている。まるでオカルトのようですが、でもそこに立っているのは死んだはずの主、愛する主イエス、父なる神によって常しえの命によみがえらされた御子イエス・キリスト。マグダラのマリアはまだよくわかってはいない。主の使命を、主イエスはただ生き返ればよかったのではない、みんなを天国で父なる神のもとで一つにするという使命が残っている。だから天に帰らなければならないのです。その復活の主こそ父なる神と兄弟たちと言われる我らを天にあって一つにするお方。涙全く拭われる永遠の御国天国へと主は道を開き、先立ち行きたも、先に天に送った愛する伴侶、愛する我が友、愛する我が子、愛する父母、その愛する者と相まみえるその道を主は開かれた。イースターにそのことを深く心に刻みたい。